神戸シーサイドラジオシーサイドトレイン、令和元年最初の月、5月から始まりましたシーサイドトレイン。この番組は夜行列車に乗車して列車が着いたら何をしようかなと思いを馳せるように、明石、神戸、播州、兵庫県、京阪神、関西などの情報を中心に乗客の皆様のご案内をさせていただこうと運転を開始しました。この列車の乗務員はタマです。早くも令和最初の年も残すところあとわずかとなりました。乗客の皆様はいかがお過ごしですか？今日も安全運行にご協力をお願いいたします。さて本日の列車は令和元年の最後の月ということで、今年この番組でご紹介したご案内した内容を振り返ってみようと思います。また新しい情報もお送りいたしますね。皆様ご乗車はよろしいでしょうか？そろそろ発車のお時間です。乗車口の扉閉まります。ミッドナイトエクスプレスシーサイドトレイン8号出発進行です。
この番組は KSR 神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けします。
では早速お話を進めてまいりましょう。5月に運行を開始しましたシーサイドトレイン、今回で8本目を運転中です。列車の名前を付けたのは私が鉄道好きだからなんですが、今年の鉄道のイベントは各地に行かせていただきました。北信急行さん、山陽電車さん、阪神電車さん、近鉄さんと鉄道関係愛好家の方々ともお会いできました。近鉄の、名物広報マン福原さん、フリーアナウンサーの久野さん、タレントよりガンガン言ってるホリプロのマネージャーの南田さん、北信急行のイメージソングを歌う半熟ブラッドさん、長くおさせていただいている元祖鉄道アイドルの木村優子さん、そして鉄道アイドルとしても頭角を現した北上急行こと、グラビアアイドルにして我が神戸シーサイドラジオの美人パーソナリティ古賀千尋さん、そして鉄道を愛好する仲間の皆さん、素敵な人たちに多くお会いすることができました。特に今回は、福原さん、近鉄の名物広報マンなんですが、皆さんご存知だと思いますが、明石家電視台とか、それから、鉄オタ選手権ですね、こういった番組に、たくさん出られて、他にも映画の、プロデュース等をされていらっしゃる方なんですが、こちらの方の方の鉄道愛好家の SNS の忘年オフ会にも参加させていただきました。その中で、お話かなり深くさせていただいたのが、南阿蘇鉄道を支援するチャリティーカレンダーの、発行協力をされていらっしゃる方にもお会いできました。現在この南阿蘇鉄道支援チャリティーカレンダー2020が発売となっておりまして、ホームページからですとか、南阿蘇鉄道の SNS からですね購入することができます。1冊1000円になってますので、ぜひこちらの方購入して支援していただけたらいいなというふうに思います。こういった鉄道のイベントというのはですね、なかなか楽しいものですので、ぜひ皆さん、いろんな形で開催されているのにね、参加されて、楽しんでいただければと思います。そして、地元の方の明石では大きなイベントが開催されました。明石市政100年、明石築城400年、400年前に宮本武蔵が開いたという魚棚商店街、こちらの方も、盛んにイベントを開催しました。この中で、先月11月ですね、明石の名物明石焼き、地元では明石では卵焼きと呼ぶんですけど、2016年12月に開催された B1 グランプリでゴールドグランプリを獲得しました。それを記念して2017年には西日本の B1 グランプリというのを明石公園で開催したんですが、今年は市政100年、築城400年という記念すべき年にあたってですね、11月23日と24日朝9時半から15時半2日間にわたって第11回 B1 グランプリ in 明石が 開催されました。全55団体が日本各地から集結して自慢のメニューを振るったのですが、前回よりも規模も多くてですね、明石公園、それから、明石海峡を見の前にしました明石市役所と中崎地区、こちらの方で開催されました。人口30万の明石の都市にですね、1日目で14万数千人、2日目は17万数千人ということで、合計で31万人を超える人たちがお越しいただきました。もちろん地元の方もたくさん、こちらの方のイベントに来ていただいたんですが、明石の人口を超える、まあ、2日間にあたってですね、こういった、イベントというのは明石でも本当に初めてで、明石の市民の方のボランティアの方のご活躍、それからもちろん市の職員の方もそうですし、また、商業店の皆様ですね、商店街の皆様、また、グルメ関係のお店をされている皆様にも、たくさん、入っていただいて、すごく盛り上がったこの2日間でした。私も裏方としてですね、ある施設の方で、ボランティアのお手伝いもしとったんですが、仕事の合間にですね、なんとかこちらの方も味わうことができまして、愛媛の今治にある、焼き豚卵焼き丼、こういう、丼ぶりですね、それから、三重の松阪、鶏焼肉というのを、いただくことができました。三重の松阪というと皆さんね、松阪牛というふうに思いがちなんですが、私も先般、開催された、近鉄の福原さんの、忘年会で、三重の松阪で、駅弁がすごい有名なんですが、桃太郎弁当というのをいただいたんですが、まあ、非常に牛が有名というふうに思われがちなんですけど、実は地元の方は、鶏の焼肉、鶏焼肉をですね、皆さん喜んで、普段は食べていらっしゃるというふうにお聞きしてびっくりしました。非常に美味しい昼食を楽しむことができました。出店数も多くてですね、また2カ所に分かれて広域で開催されたためか、あまり待ち時間がなくてですね、皆さん喜んでいただいたようですが、さすがに常時30分以上並んでました津餃子が、ゴールデングランプリ、そして串の南丸盛り、これは、ザンギと呼ばれる鶏の唐揚げですね、これがシルバーグランプリ、そして、袋井宿、袋井の宿場町ですね、こちらの方の卵ふわふわという、まあ、グルメがブロンズグランプリを受賞したと。この3団体が、グランプリに輝いたわけです。本当に受賞された、各地域の皆様おめでとうございます。ご出店の皆様本当にお疲れ様でした。次回の B1 グランプリや各地のイベントで皆様のご活躍を、期待しております。失礼しました。ご活躍を、期待しております。B1 グランプリの情報は明石市の実行委員会の皆様、また、明石卵焼き広め隊の隊長からですね、情報をいただきました。本当に、市民スタッフの皆様、明石の職員の皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。このほか今年は明石立天文科学館では星をテーマに撮影されたり CG を作られたりしている加賀谷さんと、東経135度日本標準時飛行線の直下にある明石天文科学館でお会いすることができました。宇宙兄弟のホームページやカレンダーなどでご存知の方も多いでしょうが、この加賀谷様、光と暗闇を組み合わせられた素晴らしい写真や CD を作り出されています。皆さんもぜひ機会があればご覧いただきたいなと思います。この明石天文科学館では年末年始のイベントとして2020年全国カレンダー展を1月26日まで開催、その後マンホール、地上の星展、マンホールって皆さん足元をご覧になったことございます？地元のいろんな場所、キャラクター、最近ではその各都道府県でですね、ロケーションされていらっしゃるようなアニメーションのキャラクターを、まあ、模様にしているというマンホールの蓋もあるそうなんですが、こちらを2月の1日から4月の5日まで天文科学館で開催されるというお話なんですね。天文科学館の今年2020年のカレンダーは、実は CG を作ってらっしゃる、岡本明さんという方が、明石の天文科学館ですね、これ自体がロボットに変形する飛行船王というのをですね、CG で作ってらっしゃって、 YouTube に上げてらっしゃるんですが、こちらの方のカレンダーが表で、裏面の方にはカールツアイスイエナというメーカー、皆さん聞いたことありましょうでしょうか。プラネタリウムの機械の方ですね、こちらの方が実はドイツのカールツアイスイエナというメーカーで作られたものなんですが、こちらの方の機構図、非常にメカニカルなイラストなんですが、こちらの方を作って書いてですね、裏面に印刷されております。この両面印刷で販売してますので、もしご興味のある方は一度ホームページをご覧になって、明石市天文科学科の方で購入いただければなと思います。また少し前には漫画家でイラストレーターの江口久さんが明石市立文化博物館で開催された江口久氏イラストレーション展彼女というのをですね、展示されておりまして、2度私伺いまして、そのうち1回ですね、街中でご本人にお会いするという奇跡に恵まれまして、ね、そしてその後また明石の商店街でですね、ばったりお会いしまして、一緒にご昼食を取らせていただくという機会にもいただきました。本当になんか今年はすごい奇跡的なことが何回か起こっているので非常に驚いています。この明石市立文化博物館の方では毎回企画展をやっているんですが、昨年は特撮の DNA 展でですね、ゴジラモスラなども展示されたという非常に面白い企画をやっておられます。ぜひ明石市立文化博物館も天文科学館同様、すぐ近くにありますのでね、一度ご覧になってみてください。明石市天文科学館の情報に関しましては天文科学館の館長の井上様に情報をいただきました。そして、今年はミュージシャンやクリエイターの方々にもですね、たくさんお会いできたんですね。少年画報社の思い出食堂っていう皆さん漫画ご存知でしょうか。コンビニの方ですね、漫画の発売場所のラックの方にあるんですが、こちらの方の思い出食堂、他にもですね、一人ご飯とかですね、こういった別冊なんかも何冊か出されてるんですが、昨年に続いてトークショーが大阪の方でも開かれまして、この漫画家の皆さんとお会いすることができました。大阪在住の漫画家さんで例えば千島カロさんとか、それから、滋賀県の方から、横山美子さん、岡山から天宮慶治さん、また、兵庫県在住の方では、つるんずマリーさんとか青菜パセリさんといった地元で活躍されていらっしゃる漫画家さんにもお会いできますし、また今回は凪良健一さんのグルメレポートを書かれている魚の目サンタさん、この方他にも宮沢賢治さんのですね、漫画なんかも、書いておられたりするんですが、この方々のトークショーの方に参加させていただいて、今回は特に漫画がどうやって、書かれているかと、皆さんね、漫画というとどうしても昔のイメージをお持ちの方なんかは、まずマスを取ってそこに下絵を描いて、でトーン紙という、まあ、模様の入った紙なんかを貼っていったりで、セリフを入れていくというふうに思われがちなんですが、お若い方はねご存知の通り今はパソコンでどんどん作っておられてですね、それこそラップトップパソコンですね、タッチペンで書いて、それ一つでやってらっしゃる方もおられたりとかですね、また CG をベースにされて写真から起こされるという方もおられましたですね、非常に面白いトークショーだったと思います。またこういう機会がありましたらぜひね、特に漫画を志望されている方なんかは、一度トークショーに参加されてはいかがでしょうか。まあ、非常にどういうんでしょうかね、やったことのない経験っていうんですか、そういったものを体験できるこういうトークショーっていうのは、面白いなと思いましたんで、また来年2020年はですね、そういった今まで見たことない、また、しばらく行ってなかったような、例えば舞台だとかライブだとか、こういったものにどんどん参加していきたいというふうに感じました。本当に漫画家の皆さん、トークショーではありがとうございました。また、今年はグラビアモデルさんの撮影会にもですね、久しぶりに参加させていただいたんですが、博多を拠点に活躍中の白玉井野さんという方なんですが、非常に頑張り屋さんで、普段はアルバイトをパートでされておられて、こういった、 グラビアモデルの撮影会にどんどん参加していらっしゃった、まあ、いわゆる、ミュージシャンでいうインディーズっていうんですかね、グラビアの方ではどういうのかちょっと私も、どう表現しているのかわからないんですが、まあ、今年花咲いたというんでしょうかね、初めて、麻雀漫画の雑誌があるんですが、こちらの方のグラビア撮影会東京の方で参加されてですね、他にもあのウルトラマン X に出てた桃川遥さんという方がおられるんですが、こういった方々と一緒に撮影会に参加されて、雑誌に初めて掲載されたので非常に喜んでおられましたですね、まあ、そういったこれから活躍される、また活躍されている方と、グラビアモデルさんともぜひまた撮影会でお会いしたいなと思ってますけど、カメラっていうのが久しぶりに触ってみてですね、あのすごい、ですが写真っていうのは表現が難しいっていうのはあるんですが、こういった私がやってるようなお話だけでなく、そういった写真も合わせてですね、何か表現できるようなものを、チャレンジしてみたいなふうに、この撮影会では感じました。そして、音楽関係ではですね、ミュージシャン関係の方では、先日、まあ、お話していました通り、アニメマクロスですね、マクロスデルタの方の戦略音楽ユニットワルキューレが歌うテーマ曲絶対冷凍シーターノバティック、メギト72、最近あの頭角を現していらっしゃるエイリーの2人とお会いすることができたんですね。すごい迫力のあるライブでした。このお二人、今度は12月31日から1月1日にかけてですね、岸和田の方にある松鶴寺というお寺の方で毎年なんかやってらっしゃるそうなんですが、受話会のお勤めというのをされてですね、それから、ライブをされて、そして受話の鐘つきをされるそうです。またこのお二人のお話も非常に面白いのでですね、ぜひライブの方に参加していただければと思います。大阪府岸和田市の松鶴寺の本堂で行われる年越しライブ、こちらの方は入場無料で22時から上映会のお勤め、そしてライブの方は22時30分から1時間ほど、そして23時45分からは上映の鐘つきになっています。ぜひ入場無料ですので参加してみてください。そして今年はハンジックブラッドと、それから我が局のパーソナリティ小勝弘さんのカレンダー販売会ですね、こちらの方にも参加させていただきました。ハンジックプラスさんとは何回もお会いしたり、また一緒にあの小垣宏さんもやってらっしゃるんですが、来年早々には、阪海電車ですね、こちらの方を借りて、またライブをされるということで、ぜひ参加させていただきたいなというふうに考えております。こういった情報に関してはハンジックプラスさん、この間会社を立ち上げられて、でライブカフェをですね、今度1月に川西の方でオープンされますので、そちらの方のホームページをですね、ぜひ見ていただいてイベントにどんどん参加していただければなと思っております。それから、前後しますけど、地元明石にですね、宇宙から降りてきた明石天文科館のプラネタリウム造影機カール・ツアイス・イエナから名前をもらったイエナという、グループですね、こちらの方にもお会いできたんですが、メンバーが、4名ですね、宇宙に帰り、また新しい仲間が空から降りてくるイベントにも今回立ち会わせていただくことができました。イエナ、まだまだこれからですね、今度は9人体制で活躍されます。すで、に各メンバーのそれぞれの、プロフィールの方もですね、ホームページに上がり始めてますので、ぜひご覧いただければなと思います。こちらの方は明石ケーブルテレビさんの方から、情報をいただきました。そして、昨年の末にですね、2018年の末に番組でガンダムで流れる、テーマソングですね、こちらの方を、皆さんの方からアンケートを募って、投票で決まった、最上位にですね入ったのは森口博子さんなんですが、この森口博子さんの、この番組でトップ10に入った曲をカバーしたガンダムソングカバーアルバムの方ですね、こちらの、発売発表会インストライブの方でですねお会いすることができました。森口博さん、キングレコードさん、なんと今度日本レコード大賞企画書の方ですね受賞されたということで、本当におめでとうございます。この森口博さんは現在、坂井美紀夫さんと一緒に、BS11 で音楽番組アニソンデイズを担当されておられます。 主に、アニメのですね、テーマ曲なんかを中心にされておられるんですが、意外な方もですね、出てこられた南こうじさんも過去にアニメをですねアニソンをやっておられたというふうに、番組で拝見しまして非常にびっくりしました。で、この森口博子さんとこの間神戸でディナーショーの方にですね、出席させていただきまして、再びお会いすることができました。ディナーショーというのは私も2回目なんですね。裏方で実は照明の方でディナーショーのお手伝いもしたことがあるんですが、お客様として参加させていただくのは本当に初めて、2回目ですね、初めてというか2回目です、すいません、そちらの方で、感動をしました。このディナーショー感動するはずなんです。なんと森口さんのバックにいらっしゃるのはピアノとギターだけだったんですね。ギターを担当されたのはジェニファー・ロペスや福山雅治さんなどのツアーにも参加されている吉田二郎さん。ピアノの方は新世紀エヴァンゲリオンでテレビシリーズからですね弾いていらっしゃる栗谷誠さん。エヴァンゲリオンのエンディングフライミートゥーザムーンって皆さん聞いたことおありになりますよね。本当に素晴らしいお二人が固めてらっしゃって、そこで堂々と歌ってらっしゃる森口博さん。本当にこのディナーショーはですねシンプルなんですけどすごい感動しました。今年でなんか10回目ということで、ぜひ11回目の来年もですね2020年も私も参加させていただきたいなと思います。面白かったのは本当栗谷誠さんがエヴァンゲリオンで、森口博さん、博子さんがガンダムですから、ステージでもおっしゃってらっしゃいましたけどエヴァンゲリオン対ガンダムという競い合いでですね、本当にこのトリオが奏でる作品数々には本当に鳥肌もので、感動を覚えました。はい、ぜひ、また来年も参加させていただきたいですし、もう少しライブを聴きに行く回数も増やしたいですね。また今年は関西を中心に大活躍の渡辺フロアのボーカリスト熊谷達郎さんとも、お会いさせていただき、いろいろお話をさせていただいたんですが、この熊谷さん、テレビのキャスターの宮根さんと継ぎ目という歌を作ってらっしゃるんですが、今年 XJAPAN のソチさんが、海外にされたという話で、これすごいお話なんですね。その熊谷達郎さんとみんなの歌で共演したゆうゆさん、マグロ2冠としてライブハウスのコンテストでもグランプリをした、取ったこのゆうゆさんなんですけど、実は今度神戸の方でですね三本宮で舞台に立たれます。2月27日までが、から3月1日までが東京新宿サンモールスタジオで、そして神戸の方では3月6日から3月8日、特に3月8日の舞台では、こちらの方渡辺フラワーさんと一緒に出されるところです。神戸三宮のシアター A 棟でですね上演されます劇団 With You の第8回公演になります。尊敬の尊と書いて大和たけると書いて巫女と言います。巫女と1000万ドルの夜景、神戸の方のね震災の後のお話を、モチーフにして、舞台を作られたというお話です。2016年赤毛のアンで主役アン・シャーリーを演じたゆゆさんが、今度また久しぶりに主役としてですね立たれるということで、非常に楽しみにしています。それからゆゆさんのお母様、井上あずみさんですね、年明け前回お話したように BS テレ東でオーケストラバックに歌う歌番組が放送されます。2020年1月11日 BS テレ東の方で8時からの音楽交差点で、こちらの方放映されます。生で ご覧になられたいという方もおられると思うんですが、2月9日日曜日に15時30分から大阪狭山市文化会館で大阪交響楽団と共演される井上あずみ with 大阪交響楽団が開催されます。こちらもね、ぜひ参加されることを私の方はプッシュさせていただきます。この情報は音楽事務所ドレミ様にご了解をいただいて告知させていただいております。非常にたくさんの方々と今年はお会いできて本当にすごい楽しい日々を送らせていただきました。まあ、一番大きいのはこの神戸シーサイドラジオの局長とお会いしてですねこの番組を担当させていただいて、 皆さんにね、こう楽しんでいただいたかどうかわからないんですが、情報提供を、させていただく30分を、こうやって担当させていただいたとですね、一番大きな、2019年の収穫ではなかったかなというふうに私も考えています。また2020年もですね、皆さんに楽しんでいただけるように、努めさせていただきますし、また、今度は私の活躍の場もですね、現在地元を中心だったんですけど、ちょっと大阪とか京都とか、年明けから行ってみようと思ってます。ぜひね、面白い話、楽しい話、おいしい話を、提供させていただければなというふうに考えています。今月運転のシーサイドトレインも情報満載で運転できたかと思います。まもなく終着駅に到着予定となります。来年も楽しい夜行列車になるよう安全運転に努めさせていただきます。あ、どうやらホームが見えてきました。もうまもなく到着です。本日も多摩が乗務させていただきました。それでは今月のシーサイドトレイン運転終了です。ご乗車ありがとうございました。皆様、良いお年をお迎えください。
この番組は、KSR 神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けしました。